皆さんは料理を作るとき、きちんとレシピ通りに分量を測って作るタイプですか？それとも、料理は完成じゃーいっつって目分量で作ってしまうタイプですか？私は圧倒的に後者です。うち計量カップないんですよね。かろうじて計量スプーンはあるんですけど、計量カップはあっても使わないかな。唯一使いそうなのがお米を炊くときなんですけど、まあ今お米の計量するカップもなければ普通の計量カップもない中で、どうやってお米を測ってるかっていうと、市販のプラスチックの透明の使い捨てのコップありますよね。あれでお米すくって、でうち計量の測りはあるんですよ。めちゃめちゃちっちゃい頃に検証かなんかで当たったやつなんですけど、それがうちあるので、測って重さ測ってで、お鍋に入れて、で、お米 600g に対してお水の量が900弱がいいんですよね。540、550ぐらいかな。で、そのプラスチックの透明のコップが1杯270ml なんですよ。なんかこれをすり切り3杯ぐらいペッて入れて炊くと、まあちょうどよくなるので、で、今んとこそれでめんどくさいとかなんか不具合が起こったっていうことがないので、計量カップ買っても使わないだろうなっていうので買ってません。でも中にはレシピがないと料理は作らないっていう人もいはるみたいですね。確かにレシピ通りに作ればほぼ失敗はないっていうのも私は分かってるんですけど、それよりも圧倒的な面倒くささが勝ってしまうんですよね。猫だって吠えたい。この番組ではリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいこと、日々の雑多な所感をいかに言葉にできるか鋭意挑戦中です。少しの間お付き合いいただけますと幸いです。まあ人に食べさせる料理を作るとしたら、確かに分量を測ってきちんとお手本のような味にしなければならないんだろうなと思うんですけど、私の料理って作った料理お料理って私しか食べないんですよね。なのでまあ多少失敗しても、今回この味付け濃すぎるわとかしょっぱすぎるわとか薄すぎるわとかあっても、まあ自業自得なので、で、今回は目分量でビャビャって入れたから、じゃあ次作る時はビャビャぐらいにしようかなみたいな、そんなもんで次頑張ればいいんですよね。だけど例えばこれを誰かに食べさせなければなりません、で美味しく食べてもらいたいですってなったら、まあその時は私もレシピ通りに作ろうかなと思いますけどね。計量カップ買ってか、今便利な時代じゃないですか。でスーパー行ったらシーズニング、もうこれ振りかけて、まあこれ鶏肉とか豚肉炒めてこれ振りかけときゃ美味しくできますみたいな並んでるじゃないですか。もうああいうのに頼るのがいいのかなと思うんですよね。マキシマムの話も前にしたことあるんですけど、スパイス調合済みのスパイスで、まあお肉に振りかければ何でも美味しくなりますよっていう、そういうスパイスがあるんですけど、マキシマムっていう、あれ振りかけときゃ美味しいですもんね、結局ね。あとめんつゆとかね、もうすでに味が出来上がってるものは、そら多少こう量の多い少ないはありますけど、バランス的に間違うことはないの で多少なんか味薄いなと思ったらお醤油かけたらいいし、まあ濃すぎたらね、お湯かけてとか水かけてできるものなら、まあ煮物とかならいいですけど、炒め物に水かけるわけにはいきませんからね。だからできるだけ薄味は心がけるようにしてますね。まあ前にひどい失敗をしたのが1回あって、豚の生姜焼きを作ろうと思ったんですけど、うちに酒もみりんもない状態で作れるもんだと思って作ったことがあるんですよね。アホでしょ料理する人ならまあ一発でわかると思うんですけど、もうお醤油だけで作ったんですよ。お醤油と生姜とニンニク入れたらいいんだろうっつって、そしたらめちゃめちゃしょっぱいの、めちゃめちゃしょっぱい、この世で食べたものの中で1、2を争うぐらいにしょっぱかったですね。あれは失敗したで、そうか、和風のものって お酒とかみりんがないとやっぱ作れないんだなってしみじみと思いました。その頃はもう一人暮らしし始めだったので、調味料もできるだけ最小限に抑えようと思ってたんですね。なのでもう醤油も しばらく買ってなくって、もうめんつゆだけで生きていこうと思ってた時期があったんですよ。でめんつゆだけにしてたんですけど、飽きるし、これめんつゆだけにしなくてもそんなにこう貧乏というか無駄遣いにはならないなと思って、めんつゆだけにしてるとめんつゆの消費量が上がるだけなんですよ。でバカすかバカすかめんつゆを買ってたんですけど、めんつゆ買おう、金があるんだったら醤油も買おう、ポン酢も買おうってなって、でかそこまで買って生姜焼きに挑戦して、あこれはダメだと思ってお酒とみりんを買い始めるっていうね。で唯一今ないのが、普通の家庭にあって今うちにはないなっていうのは、計量カップと、あと和風だしがないですね。コンソメと鶏ガラスープはあるんですけど、和風のだしってそのなんかスティック状になってるやつしか基本売ってないんですよね。でコンソメとか鶏ガラスープみたいに袋でパウチになってチャックがついてるのが、まあ、一番一人暮らしなんでこう量の小分けが効いてちょっとずつ使えて一番いいんですけど、スティック状だとスティック丸ごと一本、まあ、ちょこっと使って端っこ折り曲げときゃいいんでしょうけど、まあ、ちょっとそれで使いづらいかなと思って、なかなかで手が出ないのが和だしぐらいですかね。でそんなレシピを見ない私なんですけど、創作レシピを作ってやろうという気分に最近なってて、でうまくいったのが2品ぐらい最近あるんですよ。ちょっと聞いてください。あのね、卵焼きの中に魚肉ソーセージを入れてくるくる巻いて食べたら美味しかった、食べたら美味しかった、お弁当の中身におかずにちょうどいい感じになったんですよ。あの酔っ払って魚肉ソーセージを 2,3 口かじって冷蔵庫の中にほったらかすっていうやらかしをこないだしまして、で本当に 2,3 口かじられた状態の魚肉ソーセージをなんとかしなきゃダメだったんですよ。でまあなんかいろいろなこう都合、スケジュールの都合上というか作り置きの都合上、お弁当のおかずにこいつをしなきゃダメだったんですよ。でいつもこう切ってバター炒め、キノコと一緒にバター炒めとかしてるんですけど、ちょっと変わったことしてやろうっていう気分になって、で魚肉ソーセージをまずもう卵焼き器でいいんですけど、こう焼くんですね。ごま油、サラダ油で焼いたかな、サラダ油で焼き目をつけて、まあ中まで火が通ったかなというか、あったかくなったかなぐらいで一旦取り出して、で卵なんですけど、その時はお醤油とみりんでちょっと甘辛い味付けにしました。でその甘辛い味付けの卵液を普通に卵焼き焼くみたいにジューって卵焼き器に流し込んで、で、芯の部分ですよね、1回目巻く時にそのちょっとかじられた状態の魚肉ソーセージをボンって置いてくるくるくるって巻いていくんですよ。で私の想像だと四角くなるか丸くなるかだと思ったんですよ。魚肉ソーセージが丸いから、そして卵焼きは四角いから、まあ、どっちかの形にこれはなるんだろうなと思ってくるくるってしていたら、あら不思議、なぜか三角になったんですよね。なんでですか？物理とかに詳しい人教えてほしい。え、なんで平らなこう卵焼きの上に丸い魚肉ソーセージ、通常の魚肉ソーセージ乗っけてくるくる巻いたら三角になったんだろう、面白いと思いながら、まあ全然三角でも巻けるのでね。で1回巻いて2回巻いて3回巻いたかなぐらいで、結構な感じのこの三角形の中にピンクの魚肉ソーセージが入ってて、なんか梅のおにぎりみたいなシルエットになったんですよね。こう切ったらね、切り口がこれ可愛いじゃんと思って、めっちゃお弁当にしても映えるじゃんと思って、でね味付けもそれでちょうど良かったですね。あのみりんと醤油で、みりんと醤油とその魚肉ソーセージの塩っ気のバランスがめっちゃいい感じでした。まあ、あの魚肉ソーセージを 2,3 口かじって冷蔵庫にほっとくという、あの酔っ払いのやらかしをした時にしか作れないですけど、魚肉ソーセージ1本丸ごとだとね、卵焼き器に入りきらないんですよね。ちょっと 2,3 口かじってる状態のがちょうどフィットするっていうのがあるんですけど、まあ、切って他に使えばいいんですけど、っていうので、あれはうまくいきましたね。我ながら、あの他の人に教えても全然いいかなと思ったので今喋りました。はい。あとね、もう一個頑張ったのが小味のカレー風味竜田揚げみたいな感じ、みたいな感じって名前がないんですよね、私の料理。とりあえず野菜に炒めて、お肉を炒めて、調味料をぶっかけるっていう調理方法しかしてないので、でたまに凝ったことをしてもなんか変な、いわゆる揚げ物でもないんですよ。うち IH なので、でなんか揚げ物するとこう熱のセンサーがおかしくなるとか噂を聞いたので、多めの油で焼くだけなんですよ、私の揚げ物の概念は。 で、小味をね、めちゃくちゃ安かったんですよ。グラム90円、100グラム90円が半額で売ってるみたいな感じで、安いこれ買おうと思って、で一生懸命ね、アジのゼイゴっていうんですか、ギザギザ取ったりヒレ取ったりして、で片栗粉をまぶして、あ、ちゃんとね、こう水気ちょっと塩振って水気出して、でキチメパで拭き取って、こう臭み取りの作業もちゃんとして、もうめんどくさかったけどちゃんとした、偉かった。でもこういう下処理大事ですよね。これでちょっと臭かったりしたら悲しいですもんね、せっかく作ったのに。で片栗粉まぶして、カレー粉ビャーって振って、で多めの油で焼くっていうだけだったんですけど、なんかうまくいったんすよそんな変なことしてないからうまくいくんですけど、でも低めの温度でじっくり焼いたからかな、まあ生のお魚だし、まあ半額になってたので鮮度もちょっと微妙なので、まあ、しっかり火通したいなと思って、結構長い間低めの温度で焼いてたんですよね。それが良かったのか、身ふわふわだし骨までちゃんと食べられる状態で、カリカリした感じでくしゃくしゃしない、骨とかヒレがくしゃくしゃしない状態でしっかり焼けたんですよね。あれは偶然の産物かな。で、あの背の青い魚ってカレー粉振ると美味しいっすよね。前サバでもやったことあるんですけど、まあ、その時そのサバが塩サバだったので、ちょっとまあさらにカレー粉つけて塩辛かったんですけど、今回のアジは塩味ついてるわけでもなんでもないので、ほんとちょうどよく美味しく食べられて、私にしては上出来じゃないっていう感じになったので、まあまあ皆さんアジが安く売ってたらぜひ試してみてくださいってなところで、トークが面白いなと思った方はリアクションボタンを、番組フォローがまだの方は番組フォローもぜひお願いします。ということで、またお会いしましょう。バイバイ、またね。